100万弁タイム。モルグモルマルモの100万弁タイム。モルグモルマルモドラムコーラスのフカカです。
ボーカルのフジジです。
はい、寒い。
あ、
急に寒い。
なんかな、
やだな。
こないだまでこう長袖のワイシャツをな、肘までこう折って、こち亀の量産スタイルで言ってたんやけど、もうなんか上着がいるような気がしてるんよな。
そやな、
機会に。
もう T シャツでは無理ですわ。
そやな、
まあまあ、そうやって季節はどんどんどんどん過ぎ去っていくわけですけれども、
毎年毎年さ、こういう変わり目にあれ何着てたっけなって思うよな。
いやほんまにそうやねんな。
しばらくずっと半袖やったやん。
うん、
まあなんなら短パンだったりもしたしさ、何着てたんかなっても
う
毎年忘れるんよな。
なんかな、やっぱさ、あの夏の方が楽よな。
ああまあ楽、まあでも暑すぎてどこも行けんけどな。
あ、そう、俺はもう冬の方が苦手やからさ。
その楽っつな服を選ばんでいいみたいなことですか。
ま
あそういうやつか。
もう楽やし、あとやっぱな、夏と冬どっちがいいかっつったらまだ夏の方が。
マジか。まだ。
そやな。
いやちょっと信じられないな、やっぱり俺には。
冬はもう寒くてもうしょんぼりするわ。
あ、そう。
ダメよ。
まあただでさえしょんぼりしてるもんな。
いやいや、そんなこともないよ、普通普通。
こないだ話しててな、
和
義はコロナで本来の暗さを取り戻したよなって話をしてたんや。
コロナの時は暗かったな俺。
いやでもあれからやっぱ本来の暗さを取り戻した感あるよな。
ああ、そうね、旗で見ててそう思えたらそうなんやろな。
そうやな、やっぱ昔はな、明るく振る舞おうとしたりしてたやん。
ああそうやな、振る舞おうとしてた。
もじゃもじゃの髪型だったりとかしてもさ、それに負けない何かがあったというかエネルギーがあったじゃん。今ただ金髪の暗い人だもんね。
まあ、あのそやな、暗いのを金髪でごまかそうとしてる。
そういう金髪だったんか。
そやな、やっぱな、どう考えても、そやな、明るくはないよね。
まあそやな、
無
理してたんかな前。
いや、なんかな、そういう話を前してん、ほんま数日前。あのまたあのカフェタイガーでさ、スイズさんのこう、
なんかあったの、
イベントがあって、
シュウ君とか出てた
やつや。そう、
うん、
で終わってから喋ってて、なんかこうみんなのタイプはどんな感じやみたいな感じで言ってて、で俺はすごい明るかったっていう、昔明るくてウェイっていう人やったと。でもこうなんてやろな、あのこう今になって思えばっていうことがいっぱいあんねんな。こう昔を振り返ると、やっぱそのなんか生きがってた頃。
ああ生きがってたよな。
生きがってた頃が確実に俺にはあって、あのそんなやつじゃないのに無理してたねっていう。
やっぱ無理してたっていう話になる。
こう自己判断で思うねん、すごいなんかイケイケな感じで。
せやな、
やってて、で30ぐらいになってなんか徐々にこう変化が出だしたというか。やっぱな、そのそういう意味ではな、そのモルグはでかいねんな俺にとって。
本来の暗さを取り戻すためには。
そうやな、なんか言ったら、こう虚勢を張るというか、
はあはあ、
そういう 言ったらこうコスプレをしてこう自分じゃないこう言ったらもうプロレスラーで言うとマスクマンになって
あ
こう違う自分でいるみたいな。
ハロウィンだし
ハロウィンだし、
うん、
っていうのをあのなんてやろうすごくあのあなんか恥ずかしいって思うようになったな。
あ
なんかそのいろんな捉え方があると思うねんけども、
は
こう形からロックに入ってましたみたいな。
あまあでもそういうのはみんなあるんじゃないの。
みんなあるんかね。んでそういうことそういうさなんかその虚勢を張らないというか
お
う、まあ、まあ悪い言い方したらカッコつけない悪い言い方でもないか、
うん、
カッコつけない人たちを目の当たりにしてむしろ一緒にバンドをやったりとかするとあのやっぱだんだんこう、うん、徐々にやねんけどこう自分の価値観が変わってくるというか、うん、
や楽な方へ楽な方へ
そうやな楽自分にとって楽な方に行くかなって思って
まあ楽でいいよ
な。で、うん、で気づいたらなんか革ジャンとかもなんかたまにしかキンクなったし
カビ生えてた。
カビは生えてないけどなんてやろうななんかこうまああのファッションはずっと好きやからさ今日はロックのコスプレで楽しむぞみたいな、
はいはいはい、
なんか明らかに昔とは違 う, こう考えでいるようになって、
うん、
なんか必要やとも思うねんけどそのやっぱりバンドマンってカッコつける部分もいると思うねんけども なんかそのカッコつけ方がそもそもなんかあの粋じゃなかったなみたいな
お
っていう風にだんだんこうやっぱみんなを見ててモルグのみんなを見てて思うようになって徐々にその性格的にもなんか無理しなくなっていってるっていう今にして思えばな。
コロナがその昔で言う深田さん深田少年にとってのアメリカ時代みたいな時代になったんかな。
コロナでやっぱりあの不安な日々を過ごしてでもずっとこうカフェタイガーの2階に閉じこもって曲作りばっかりしててやんか。
お
うおうで人と喋らへんし、
うん、
あとさもうそんなに飲みに行く人間でもなかったけども自分にとってその飲みに行くっていう行為が全然必要ないやんって。
ああなるほどね。
うん、なんかそのライブをしたら嫌、うん、でも飲むんやし。
まあな、
うん、だからなんか
嫌、まあ、なら飲まんかったらいいかな
今、まあ、いやごめんごめん酒を飲むのは好きやね、
はあ、
うん、ただそのやっぱねあのこう必要なものが意外と少なかったっていう、
はあ
感じだから俺はもうその自分で一人でコツコツなんか曲を作ったりとか練習したりとか、
うん、
そういうことをするのが好きで、
うん、
でそれをあのこうライブという形でこう爆発させるっていうのが、が一番楽しいっていう風になってしまうと、
うん、
いよいよこうなんかまあ暗いとは自分のこと思ってないけどあんまりなんかあの気づけばこうしゃべらへんというか遊びに行く機会も減ってるし
あんまり人と関わらないようにしてるよな。
おーそうやねんな。でもこうそこまでこう自分をこう客観視なるべくして今思うのが やっぱりこのままではダメだよねって。
あ、そうな、
うん、
今、
うん、ほんでなんかとにかく人と喋ろうって思ってて、
お
でも今までこう、こう何を喋っていいかわからんくて、
お
なんかほんまになんか会話に困って、昔会話に困るなんかなかったからね。
いや、ないよ。
何喋ってたんやろって思うぐらい。でも今はもうなんかすごい会話に困ってしまって、喋りかけたい人とかでも喋られへんようになってしまったし。
なんかでもチンチンがどうとかさ、うん、そんな話ばっかしてたから時代的に話せることがなくなっただけかもしれないの。
確かに。確かにな。
あの頃あんまり今言っていいような話してなかったもんね。
うん、確かにそれはあるかもしれない。
うん、
下品やった。
下品やったよな。
で今はすごいあのこう妻にアドバイスされたんが、
ああ
こうインタビュアーになりなさいと。
ああなるほどね、
うん、インタビュアーになって、うん、こう人の話を聞きなさいと。ああそしたら自然と会話もどんどんあの回っていくからっていうので、
うんうんうん、
あじゃあ俺は今後なんか人と会ったらインタビューするぞっていうのをつい本当あの昨日か一昨日言われた。 あの未来祭だったよ。未来祭りかちょっとどっちか分からない、
うん、未来祭かな、うん、
未来祭でもたくさんの人に会ってんけど、やっぱり自分の中でさ、
うん、
うまく喋れへんかってやんか。なんかあのあお久しぶり久しぶりみたいな感じで会って、まあうん、元気みたいな感じでやんねんけど、うん、まあその営業中っていうのもあって、
うん、
オーダーを作らなあかんっていうのもあるけども、どうも会話が止まってしまうとか。
そんな話すこともないしな。久しぶりおー久しぶりでいいんじゃない。
うん、でもなんかやっぱなんかあのその辺のコミュニケーション能力っていうのが、
うんうん、
なんかいつの間にか俺と藤田君逆転してしまった気がすんねんな。
いやでもな、たまにラジオとかに出たりすると思うんやけどな、
うん、
その一般の人向けの話し方っつうのはやっぱ深田さんがうまいなって俺は思ってて。な、
一般の人の、
一般の人っていう言い方があれやけど、その KBS 行って話すとかさ、
うんうんうん、
やっぱなんか個性がありすぎるんかな俺とか思うよ。
ああ、
深田さんああいうラジオはうまいことこなすやん。
ああ確かにそうかもな。確かにあので富士寺はな、そうやな、ちょっとほんまあのタイミングとか言い方によっては、
うん、
フォローがいる時があるなって。
まあまあそうやな
思うねんな。なんかもうわざわざそんな言い方せんでもみたいな、なんか誤解を招きかねない発言とかもするし、
うん、まあその世の中にこうそのままでいいのかっていうのを常にこう問うていくスタイルだからさ。
いやそうやな。
そのままでいいのかって。
でも結果的になんか、いやなんかな、癖は絶対藤谷くんの方が、癖というか悪が強いねんけど、
うん、
でもなんか確実になんかいろんな人と今交わってるのは藤谷くんかなって思うな。うん、
でなんかちゃんとその今ネットラジオみたいなのしてるわけじゃん。
うん、
あれネットラジオなんか大阪行ってやってんのは。
ああそうそうそうそう、
あんなのもやっぱちゃんとしてるのは偉いなって思うけどな。俺には多分できないと思う。
まあなんかラジオに関してはさ、あの好きやからっていうのもあるし、うん、なんてやろうな、その結構俺にとってラジオってあのこのここ数年ですごい重要な位置を占めるようになって、こうなんかあのくだらないアホな話の中にこうちょっとだけ本気の場面とかがあったりすんねやんか。大体がなんかなんかみんなで笑ってって感じやねんけど、
うん、
こうなんかほんまに救いになるようなことがあるというか、
ほう
なんかああ俺だけじゃないんかこれみたいな
ほう。
っていうのの、その混じり合った絶妙なバランスで成り立ってるのが、すごい好きやし、聞き続けるし、そういう瞬間が来た時に、なんか、ある種のカタルシスみたいなものがあってやな。で、なんか、そういう、やっぱ、あの、みんな強い人ばっかりじゃなくて、やっぱり、あの、弱い人もいて、じゃあなんか、すごいそのネットラジオっていうちっちゃい世界やけども、なんかあの、まあ仮にも僕もあのステージで歌って自分の言葉でこうメッセージを発信してて、なんかあの大層やねんけど、偉そうやねんけども、なんかちょっとなんかしんどい人に手を差し伸べたいぜっていう気持ちはあんねん。
なるほどね。
うん、もうあのだから、あのタイガーグッドマンのライブは、うん、面白かったでいいねんで、おうおう、いいねんけど、まあなんか、うん、なんかこう届けばいいなっていう思いもあって、それはなんでかというと自分もそうやからっていう、だからね、だいぶあの僕は変わりましたよ、そう考えると。弱くなりました。
慰問ライブとかしたらいいんじゃん。
慰問ライブ、
刑務所とかで。
ああ、いやちょっともう俺のキャパでは手に負えへん。
救われたい、救われる人がいっぱいいるんじゃないですか。
なんか、まあなんか求められたら全然やる、
うん、
やるはやるけど、
うん、
うん、なんてやろうな、その絶妙に言語化しにくい、なんか、
うん、
なんかその瞬間瞬間訪れるしんどいなっていう瞬間が、
うん、
があのラジオによってこうちょっと気が楽になるみたいなのがあるから。
なるほどな。
こういう話ってやっぱさ、あのやっぱ思うねんけど、
うん、
あの富士寺はタフやん、精神が。
まあどうでもいいからな、結構いろんなこと。
いやだからどうでもいいって思えるのはだから強いと思うねんな。
ああ強なったよ、それ35ぐらい過ぎたぐらいからかな。
おお、めちゃめちゃなんかあのなんかやっぱさ、そのちょっと前でも話したね、そのあの、うん、Pになってから、
うんうん、
こういろんなことが変わってって、まあなんかそうよな、なんか昔の藤谷くんに比べて全然変わってったよなって。
うん、やっぱコレクターズの影響やろ
う
な。
うん、そこでなんかそういう変化だから、うん、だから藤谷くんの変化も見てわかるし、まあ俺もなんか良くも悪くも変わったっていう話をほんまに 2,3 日前に
あ、そうか
して、でもやっぱ今もまだその言ったらさ、ゴールなわけじゃないやん。通過点やし、こっからさ、じゃあもっともっと頑張りたいっていう気持ちはあるから、やっぱその殻に閉じこもってたらあかんなっていう。
ああまあ閉じこもってないけどな。
閉じこもってないかな。なんか
そのなんか、うん、なんていうん、あのそれラジオとかで人とは関わるけど、その辺でなんかね、飲んでて知り合う人とは別に交流しようとしないところとかあるから、
うん、
まあなんていうか、得感情、こいつと喋っても得ないなみたいな感じに思われないかなっていうのが心配なだけよ。
ああもう損得感情なんかもう一切なくて、もう俺はなんかあのみんなと仲良くなりたいし、あの仲良くなれるんやったらな、あのもともともうなんかまあまあ嫌われてるんやったら別にええけど。
嫌われてないやろ。
うん、なんかただなんかこう人との距離感がのなんか詰め方が なんかこんな考えて昔やってたっけみたいな、
うん、いやだからほら昔はもう下品な話ばっかりしてたからさそれはさすがにはできないから考えてやるなあかん時代ではあるとは思うんだけど、
あそうやんな、うん、
まあでもさ、
うん、
今も変わらず何も考えずに喋ってた方がやばかったかもな。
ああそうやな、やばいと思う、
うん
う
ん、
っていうかあの感じのままやったらばやっぱモルグは続けてられなかったと思うよな。やっぱり、うん、こう変わったね。いやで俺はその変化が良かったって思いたいねんけどな、
うん、
全然やっぱりなんかいろんなこと思うし、なんか、なんかそのこうなんてやろ
う
な、もう明らかにこう虚勢を張ってるじゃないけど、こうなんかこう偽物と本物の見分けぐらいつくやん。
ああそうやな、
うん、だから本当にそうやってる人に対してはさもう天才ぐらいまで思うけどさ、
うん、
やっぱ絶対偽物もいるやんか。
まあな、
やっぱそれはな、なんかうん、そういうのを見てるとそうじゃなくてよかったってちょっと思っちゃう。
確かに、なるほどな。
もう全然予定してたことと違うこと話してる
そろそろかな、2万字インタビューは
インタビュー、2万字インタビューやったのこれ俺の
そうそのカズくんが
うん
インタビューしようと思ってるけど、
うん、
なんかすごいねインタビューされてる感じになっちゃう。
インタビューされてる感じ。いやでもんーちょっとなんかそういうことをなんか、
うん、
ついその先日喋って、
うん、
んでなんかこう振り返って分かることっていっぱいあるやんか。
ああるか。
うん、まあなんか。結構そうやって自分を分析してしまったな、その2、3
日。ああなるほどね。
うん、で忘れそうになった記憶とかをまた思い出してしまってしんどくなったりも。
ああまた、
うん、そう
おなじみの、
そう、
ジングルー、ジングルー、ジングル
ー。なんで過去の記憶でまたしんどくなんねやろうとかいう不思議もあんねんけどな。
トラウマってそういうことやもんな。
そういうことなんか。
タイガーだけにトラ。
おお、おもろいやんけ。
馬は。
ホース。でもこう、まあ、よくはなってるとは思いたいんですけどね。
うん。
だから過去の記憶が消えればいいって思う。消えたらいいのになっていう曲が最近できまして。
あ、そうですか。
うん。
エターナルサンシャインという映画知ってますか？
知らない。
それは記憶を消せる装置が開発されて、
うん、
記憶を消すっていう話なんやけど、
うん、
まあ、ラブストーリーですけど。
あ、そうなんや。
非常にいいですよ。
あ、そう。
ミシェル・ゴンドリーっていう変わった PV いっぱい撮ってる監督の作品で、
うん、
なんかダフトパンクが階段上り下りする PV みたいなのとかあるやん。
おうおう、
あれとか確かミシェル・ゴンドリー監督やったと思うんやけど。
おお、記憶を消す。
うん、多分
記憶な。
そういえば映画とかって全然見てないの、カズ君？
もう今は見てないな。なんか昔はよう見てたけど。
トップガンとか。
まあでもほんまに俺は、
あ、そうか、そうやもんな。
あの最高ってなる映画が好きやから。
フランスの映画なんか最悪やって言ったもん、
ね、うん、やっぱあの気持ちが沈むような映画は見たくないな。
ああそういうもんか。
うん、
ダンサー・イン・ザ・ダークお母さんと見に行って。
おお、見に行って
怒ってたもん
な。うん、もう怒って、もう最悪の気分にさせられてもうしんどすぎるからやめてって。
ダンサー・イン・ザ・ダークお母さんと見に行ったっていうところはめっちゃ面白いけど
いや、まあ、なんで見に行ったのかな、おかんと。
あの頃ってもう高校生とかじゃん、俺大学じゃん下手したら。
でも別に普通やったで。なんかだからダンサー・イン・ザ・ダークっていう話題の映画がやってるよなみたいなところで、
ああ
見に行くみたいな感じで、
ああ
自然に見に行ったと思う。
シンドラーのリストは？
シンドラーのリストはそれもまたおとんおかんと見に行ったかな。
そう、
うん、
え、ほんで、
あ、ほんであの膝下まであるチンコを見てでかすぎるやろって思ったことがあるな。
ああ、
あとなんか姉ちゃんがどっか旅行に行ってなんか和義だけなんかどこも行けてないのかわいそうやからっていうので、
ああ
のインディペンデンスデイを見に行ったな。
ああ中学生と
中学生ぐらいかな。
ああ、
それでなんかあの宇宙船がでかすぎてびっくりして泣いたっていう。
え、中学生やったら泣かんか。
いやでも泣いたな。あの最初の
怖くて泣いたってこと。
びっくりして。
そうな
ん、うん、びっくりして泣いた。でかっでかい。
だいたい見に行った映画の感想でかいになっていく。
そやな、でかいってなったなあれは。で、それはすごい覚えてるな。
インディペンデンスデーって最後大統領が
そう飛行機飲んで、そんなバカなっていう
バンバン撃っていくやつか。
そうそうそうそう、エイリアンのとこに突撃
しに。ああそうやったよな、
うん、
アメリカ的よな。
うん、でもなんか俺にとって映画ってほんまそんな感じが良くて、
うん、
例えばだからもうベタやけどさ、バックトゥーザフューチャーがあるやんか、
うん、
あと俺なんかあのロッキーホラーショーとかも好きで、 あのあれは別になんかあのなんか幸せなエンディングって感じでもないけども、
うん、
やっぱなんかその当時の雰囲気が好きやったりとか、
うん、
あと曲がいいなとかもあるし、
うん、
でもやっぱベタなのが好きやな。インディ・ジョーンズとかでなんかめっちゃ怖いとかいうのも好きやねん、あのホラー映画。
リングとか。
あ、でもリング螺旋ループは見たな。
あ、ほんと。
うん、見た見た。そのなんかそうやねんな、怖いのだから小説怖いの読むの好きやったし。あ、
なんかよく読んでたよな。
うん、
推理小説。
推理小説も好きやった。そうそう、推理小説からなんかホラー小説、なんかホラー小説もちょっとなんかあのこうトリックみたいなのがあったりするやん、よくできたやつ
とか。ホラー小説、
うん、
あんま読んだことないかも。
あとそっからもうなんかスプラッターとかも読んだりしたで。
スプラッターを読んだん？
あのスプラッター小説。
ほう、
なんか人がもう次々残酷な殺され方をしていく。
あれって小説で読んだらどうなってるんやろな。確かにな、読んだことないけど。
あの僕が読んだんは何やったっけ、殺人鬼ってやつかな、なんか1、2とかあって。
ああ
面白かったな。なんか
映画化されてるんかな。
いや多分映画化されてないと思うけど、なんか
ほ
でちょっとなんかそのトリックじゃないけど、あって驚く仕掛けがあったりとかして最後にびっくりして終わるみたいな。
へ
ー、そう、え、映画化したらそのトリックがバレちゃうね。
ああ、なるほどね、
うん、そうそうそうそう、
確かにそういう作品あるよな。
うん、っていうのが好きやねんけど、なんかほんま今そうやってそう映画とか、
うん、
あの小説とかも好きやってんけど、今インプットがもうラジオに全振りしてるな。ラジオとお笑い。
そうやな、確かに、うん、確かに昔のもじゃもじゃ時代にさ、
うん、
なんか推理小説みたいなの読んでて意外やなっていう話した気がする。
あ、かな、
うん、
でも今はもう変わっちゃったな。ラジオとお笑い、もうなんか今度はじめやっと初めてあの兵藤大輝のおしゃべり大好き見に行けるし。
なんそれ。
あの兵藤大輝が1時間半もうしゃべりまくるっていう お笑いライブで、
う
もう面白いやんか。
どこでやんの。
南座。
おお、南座で、
うん、
へえ。
とかなんかそういうなんかコントライブとかも見に行くようになったし。
ええやん、
うん、趣向が変わった。趣味が変わった。
目を使わんくなったってことやな。
い やっぱな、仕込みっていうのが
でか
いと思う。そう
やな、家事やるときとかやっぱラジオ聞くもん
ね。うん、なんかあの何もしてない時間っていうのがほんまに少なくなっちゃったっていうか、それはあるかもな。
何もしてない時間にもな、インスタ見たりな。
あ、そうそう、それ
もラーメン作ったりチャーハン作ったりするの見たり
だからね、まあ、またなんか映画とかもいっぱい見たりとか本とかも読みたいなと思うねんけども、うん、いやまあでも今は無理かな。
そんな、筋トレしながらでもラジオやったら聞けるもんな。
そうそうそうそうそう、そうなのよ。
うん、というわけで僕らのやつもそんな感じで聞いてもらえたらね。
そうっすね、
いいんじゃないですか。
はい、綺麗にまとまりました。
はい、
エンディングに行きましょう。
はい、
はい、ライブ11月2日サブマリンでやります。
はい、
で11月21日酒とば、
はい、
助けて
頑張れ。
はい、でまあ12月14日が、名古屋に行きますね。
名古屋、
名古屋に行きます。バレンタインドライブっていうね、
うん、
もうくしくも僕が今年初めて出たライブハウスにまた出るという。
ほうよよ、
はい、お待ちしております。
はい、
そんなもんすかね。
私10月24日金曜日今週末、
はい、
ネガポジで弾き語りします。
はい、
鏡堂さん、
はい、
シーデーズの渡辺亮君、
うん、
そして健康的さんということで、
うん、
7時半スタートで明日2番目からですね。
はい、なんか渡辺亮君は俺もこの前対バンしたわ。
お
う、うん、めっちゃ笑ってた。
笑ってた、
うん、
あの子はなかなか性格が悪くていいよな。
あ、悪いんや。
悪いっつうかちょっとな、めっちゃ話盛るところがあるから、
うん、あ、そうなんや、うん、へえ。そう、メールを募集しております。メールアドレスが 100000bentime@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、あ、僕も10月25日土曜日、カフェタイガーで私の思い出登山さんとツーマンします。は
い、頑張ってください。
はい、こんなもんすかね。
はい、
はい、今日はなんか私のなんか何回これ、
私の思い出回、
私の思い出回
私の私の思い出回。
うん、そうやな。なんか後々聞き直したら恥ずかしいってなりそうな気がする。
全部よ。
全部か。
うん、
恥と共に生きます。
そうよ。恥の多い人生でしたって最後に言うの。
はい。というわけで、なかなかお付き合いありがとうございました。来週も聞いてください。See you!
See you!
100万ベンター。